さんおはようございます。私はこのコロナの災いが起こってもう2年が経とうとしますけれども、この間に大きな進歩を迎えました。それは毎日時速6キロで3キロ以上歩くということを行っております。1年間そのように毎日歩みますと、東京大阪を往復いたします。本当にそれが日々続いていることを感謝したいと思います。私は祈りながらイエス様が言われた、我はブドウの木、汝らは枝なり、我におれ、さらば我汝らにおらん、多くの実を結ぶべし、汝ら我を離れては何事をもなしあたわず、この御言葉を思い出しながら歩きます。また我を信じる者は我がなす技をなさん、かつこれより大いなる技をなすべし、我父のもとに行けばなり。御霊が私たちの内側に入ってくださる、イエス様が父のもとに帰った後、そのようなことが起こっている。一般に運動は運を動かすと言われておりますが、私たちは正しく運を動かす、主イエス・キリストにあるものは運を正しくイエス様が動かしてくださる、このことを日々体験をしております。今日は父の前にひざまずいて祈るという題でお話をさせていただきます。でエペソ人には6章あります。そしてちょうど3章と前半の3章と後半の3章に分かれておりますが、前半の3章の終わりに今日の説教のテキストを選びました。でこの前半においてはキリストの救いが私たちの上に確実に起こっている、その教えについて述べております。そしてこの4章から始まるところの後半においては、そのように私たちの内側に住んでくださるイエス様によってどのような生活を送っていけばよいのかは教えられておるのであります。パウロはこのエペソ人への手紙の前半の終わりに対して父なる神の前にひざまずいて祈っております。今日の説教題は父の前にひざまずいて祈るというのはこの3章の14節からとっております。新改訳聖書では私は膝をかがめて父の前に祈りますとなっておりますが、これは口語訳では我父にひざまずきて願うとなっております。共同訳聖書ではひざまずいて祈るとなっております。いずれも同じ内容であります。父なる神の前に姿勢を正して真剣に祈る姿をここでは表しているわけであります。3章の14節15節をこのスライドの下の方に書きました。お読みいたします。こういうわけで私は膝をかがめて天上と地上で家族と呼ばれるすべてのものの名のもとである父の前に祈ります。で当時のユダヤ人たちの祈りは立って祈る祈りが普通でありました。しかしひざまずいて祈る祈りも聖書には書かれております。その時には普段の祈りとは違いまして、その祈りは深刻な、あるいは真剣な祈りである、 まあ、いずれも私たちの祈りは真剣でありますけれども、特に私たちが姿勢を正して父なる神に願わなければならない。そんな時にはひざまずいて祈るということが示されております。でパウロがミレトにおいて、ミレトというのは現在のトルコのエペソですね、イズミルという場所、名前に変わっておりますけれども、そこから南に少し行ったところにある町であります。パウロがそのミレトにおいてエペソの教会の長老たちを招き、別れの説教をいたしましたが、説教の後パウロは彼らと共にひざまずいて祈ったということが書かれております。使徒の20章の36節、スライドにお見せいたします。こう言い終わってパウロはひざまずき、皆の者と共に祈った。皆は声を上げて泣き、パウロの首を抱いて幾度も口づけし、この別れた後エルサレムに行けば、そこにはローマ政府による逮捕が待っている、その後死が待っているということをみんな知っておりましたので、最後の祈りとして涙を流して、このエペソの長老たちはこのパウロと共に祈ったわけであります。このようにしてここではひざまずきと新改訳聖書でも書いております。そしてまたイエス様が十字架にかかられる前にゲッセマネの園で祈られたときに、イエス様はやはりひざまずいて父なる神に祈っておられます。前に示してましたように、ルカの22章の41節がその言葉でありますが、そしてご自分は弟子たちから石を投げて届くほどのところに離れてひざまずいてこう祈られた。父よ、御心ならばこの杯を私から取り除けてください。しかし私の願いではなく御心の通りにしてください。主イエスは私たちの罪をあがなうために、全人類の罪を背負って担ってこの十字架の上で裁かれようとしている、その苦しみがここで祈りの中で見られるわけであります。でこの今二つ御言葉を見てまいりましたけれども、このようにひざまずく祈りは真剣な深刻な祈りであります。パウロは先ほど三章の十五節で見ましたように、父なる神は家族と呼ばれる者の原点であると書いてあります。三章の十五節ですね、天上と地上で家族と呼ばれるすべての者の名のもとである父の前に祈ります。この家族と呼ばれる者の原点という言葉、これは父という言葉と家族という言葉はこの、同類の言葉なんですね。で家族というのは同じ父のもとに生まれた人々という意味なんですね。で、言語でも同じ言葉に属しております。少し言葉は違っておりますが、そうなっております。ですからこの天上と言われる人々も父なる神の家族である。でパウロはここでは旧約聖書の人々のことを言っております。そして現在地上にいるこの、このエペソの教会の人々、これはイエス様を信じた新しい家族ですね。それも実は父なる神の家族であります。その意味で全て新約聖書の人々も旧約聖書の人々も同じ父から出たものの家族である そのようにパウルは祈りの中でまず述べるのであります。その後パウロは3つの祈りを捧げております。この16節から続くところの19節までのところでありますが、3つの祈りの第一はエペソの教会の人々の内なる人が強くされますように、内なる人が強くされますようにという祈りであります。第2番目の祈りはキリストが彼らの心の内に住んでくださるようにという祈りであります。で、第3の祈りは人知をはるかに超えたキリストの愛を彼らが知ることができますようにという祈りなんですね。この3つの祈りについて今から一節ずつ見ていきたいと思います。まずパウロは彼らの内なる人が強くされることでありました。願いは、パウロの祈りの内容は、内なる人が、エペソの人々がの内にある内なる人が強くされますようにという祈りでありました。で、この16節を見ますとそう書いてあります。どうか父なる神、どうか父がその栄光の豊かさに従い御霊により力を持ってあなた方の内なる人を強くしてくださいますように。で、私たちは実は内なる人と外なる人を持ってるんですね。内なる人というのはキリストを信じて、イエス様を信じて生まれ変わった新しい人のことです。その人のうちにはイエス様が御霊となって住んでくださる。それが新しい人の出発であります。で、もう一つ外なる人というのは肉体を持って生まれた、誕生日を持っているこの地上におけるところの体のことであります。ですから生まれながらの人であります。で、外なる人はですね、毎年毎年実は年を取っていきます。ですからだんだんできることができなくなっていく。それが外なる人の特徴であります。しかし内なる人は主イエス様の命をいただいて新しく生まれているのでありますから、時間が経っても年を取らず、いつも御霊によって新しくされている、こんな素晴らしい内なる人を私たちは持っているのであります。で、このことについては、この前に示していますように第二コリント人への手紙の4章の16節がはっきりと述べています。ですから私たちは勇気を失いません。たとえ私たちの外なる人は衰えても、内なる人は日々新たにされています。内なる人は日々新たにされている。なぜか、それは御霊の働きによってこの私たちの内なる人は日々年を取るのではなくて、むしろ新しくなっていく、強くなっていく、このことがこの16節のところに書いてあります。その栄光の豊かさに従い御霊により力を持ってあなた方の内なる人を強くしてくださいますように。御霊は神の豊かな性質を私たちに与え、教え、そして導き、私たちの内なる人を成長させてくださるのであります。ですからちょうどイエス様を信じて、主イエスを信じて洗礼を受けた者は生まれたての赤ん坊に過ぎないのでありますから、その後この御霊に導かれて霊的に成長していかなければなりません。これが第一のパウロの祈りであります。パウロの第二の祈りはこの17節の言葉であります。スライドの一番下に書いてあります。 こうしてキリストがあなた方の信仰によってあなた方の心の内に住んでいてくださいますように。私たちの努力ではこの内なる人は強くならないんですね。新しくもならない。実はこの御霊が内に宿ってくださる、イエス様が内に宿ってくださることによってしかこの内なる人は強くなっていかない。新しい命に輝いていかないわけであります。ですからこの御霊が宿っている、あるいはキリストのイエス様が内に宿ってくださるということは同じ意味であります。3章の17節にはこうしてキリストがあなた方の信仰によってあなた方の心の内に住んでいてくださいますようにと書かれています。あなた方の信仰によってと書かれてあります。わざわざこれは信仰によってというのは実は私たちの心の扉を開くという意味なんですね。私たちがイエス様を信じた後、イエス様は力ずくで私たちの心を開いて私たちのうちに入ってくるわけではありません。また信じるという時にも私たちの決意とかそのようなわきまえとか知識とか知恵によってこの扉が開かれるわけではないんですね。信仰によって実は私たちの心の扉は開かれるんですね。イエス様は、父なる神は私たちがイエス様を信じるように定めてくださいました。それは天地が作られる以前に私たちをキリストのうちに選びと書いてあるこのエペソ人への手紙の一章五節の言葉ですね。すべての人がキリストによって選ばれている。しかしこの扉を開かなければイエス様は入ってこられないわけであります。イエス様は私たちが誕生した時から絶えず私たちの心の扉を叩いておられます。私たちがその扉を開くならば私たちのうちに御霊となって入ってこられるわけであります。私の場合には22歳の時に不思議とこのイエス様を受け入れよう、不思議と心が自分の罪の姿を見て おののきこのイエス様の救いを受けたい、不思議とそのような気になりました。そして私は心の扉を開きました。その時から内側に御霊は宿って今日まで私を導いてくださっているのであります。これが私たち日々この御霊によって成長していく、これが私たちの霊的な成長であります。これが第二の祈りであります。第三の祈りは18節に書いてあります。17節からですね。また愛に出し愛に基礎を置いているあなた方がすべての聖徒とともにその広さ長さ高さ深さがどれほどであるかを理解する力を持つようになり、人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように、こうして神ご自身の満ち満ちた様にまであなた方が満たされますように。これがですね第三番目の祈りであります。私たちの人生の目的は神の豊かさをさらに知っていくことであります。父なる神は私たちの目には見えませんから、神の本質を持っておられるキリストの豊かさを私たちは知っていくことが神の本質をさらに深く知っていくことであります。イエス様にあるところの神の愛の豊かさを知っていく、これが私たちの人生の目的であります。で、3章の17節でパウロはわざわざ愛に根ざし 愛に基礎を置いているあなた方がと前に述べております。実はエベソの人々は愛に慣らして愛に基礎を置いているということはよく分かっているんですね。すでに神の愛のことを聞き、互いに愛しなさいという主イエスの戒めの言葉もよく知っておりました。しかし神の愛を知るというのは、ここまで知ったからもう十分です、卒業しますということではないんですね。その愛は無限であります。人知をはるかに超えたキリストの愛と、ここにその次に述べられております。19節ですね。人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように。私たちはですね、このイエス様の愛が広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを、私たちの人知によって一応理解しております。しかし理解したと思ったら、まだその先があるということに気がつくんですね。またその先があるので、その先を知っていく。しかしまたそこに行くと、また先がある。不十分な自分が見えてくる。このような人生を歩んでいく中で、私たちは成長していくのであります。パウロの願いは、こうして神ご自身の満ち満ちた様にまであなた方は満たされますようにと書いてあります。私たちのゴールは、この神のようになっていく。神にはなれませんが、神の持っていらっしゃる無限の愛のところに到達する。それは人生を終えても到達することはできません。しかしその一歩一歩をイエス様が導いてくださって、私たちは成長していくわけであります。この第一と第二と第三、このことが、この祈りがパウロの祈りであります。前半のイエス様の救い、イエス様が救い主であることの学びですね。それがこのエペソ人への前半の三章でありました。パウロは父なる神に三つの願いを祈った後、その祈りに豊かに応えてくださる父なる神を讃えるにはおれませんでした。今日のこの礼拝も最後に聖詠を賛美いたしますが、私たちはこの中で賛美をし、また御言葉を聞き、説教を聞き、そして聖餐式をし、そしてその最後に、私たちはもうこのすべてが父なる神によって準備されたものである。そのことを覚えるときに、最後にこの父なる神を讃えるにおれない。それが聖詠であります。賛美歌の新聖歌の歌詞は、父御子御霊の大御神に時はに耐えせず、御栄えあれ、御栄えあれ、アーメンと書かれております。これは三章の20節の内容そのものであります。どうか私たちのうちに働く力によって、私たちの願うところ、思うところのすべてを超えて豊かに施すことのできる方に、教会により、またキリストイエスにより、栄光が世々にわたって常しえまでありますように、アーメンと書かれてあります。この三章二十節の言葉を短くすれば、今日私たちがこの後賛美する聖詠になるわけであります。私は61歳の時に常勤の仕事を終え、自由の時間が与えられました。それまでの私は、右手に教会の牧師の働き、左手に常勤の仕事を抱えておりました。その後どう生きるかを考えました。自由な時間が与えられたその後どう生きるかを考えました。私はそれまで右手は豊かな恵み、キリストの救いをしっかりと握り、 左手はそれをこの世の中で実践する道を選んできました。このように61歳の時にもう左手の技が終えましたので、右手だけで行くということはもちろん考えましたけれども、しかしこのエペソ書が述べるように、右手で握った神の恵みは左手で実践される必要があるとも考えました。そこで私は61歳の時に自由になった、その後どうするべきか、いろいろこれは人によって違うと思います。私の場合は、私は生涯左手の技を続けていく決心をその時したのであります。現在も以前と同じように働いております。いや、実は以前よりももっと熱心に働いているんですね。熱心に働かなければ働いただけの賃金しかもらえませんので、そうならざるを得ないわけですね。そしていつまでそれを続けるのかと自問自答いたしました。そして結論は、行けるところまで行く、最後まで行くということであります。それで私はすっきりいたしました。パウロは4章以降の左手の技を行うために、父なる神の前にひざまずき、キリストにある無限の神の愛をもっと深く知りたいと願ったのであります。もう一度3章の18節19節を見てまいりたいと思います。すべての生徒とともに、その広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解する力を持つようになり、人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように、こうして神ご自身の満ちた様にまであなた方を満たされますように。これがパウロの祈りであります。